で、それをやった後にですね、まあ、そこまでやって、で、最後に、ここからはですね、いよいよ、その、成果を出していく人間の、その思考パターンっていうのをやっていきましょう。で、改善思考エクササイズっていうのを今度やってください。で、朝から晩までですね、すべて改善のチャンスがあると捉えている人間をリハーサルしてください。これも一緒ですね、やり方。朝から晩までの行動を思い出して、で、特にネガティブな出来事を予想してください。あ、こんなこと起こる、こんな嫌な目に遭わされる、こんな嫌なこと言われるとか。それを、ちょっと大げさなぐらい、ちょっと想像して、事前に、明日こんなこと嫌なこと起こると。で、その落胆することとか、悲しい、怒り、落胆ね、を想像して、もしくはもうその日に起こったことですね、を思い出して、わ、今日こんな悲しかった、こんな怒りが、こんな落胆があるって言って、でもそれを全部思い出しながら、一個ずつに対して、それはどんな改善のチャンスがあるかなって考えてほしいんですね。で、この改善のチャンスに翻訳するということをやるんです。で、まあ自分の今日一日思い出して夜寝るときにそれをやって、で、明日のリハーサルもやれば、まあ一番理想です。で、要は実はリハーサルしとかないと、嫌なこと言われた瞬間にやっぱりイラッとかして感情が先に出ちゃって、顔に出ちゃったらもうちょっと台無しですよね。だからリハーサルがいるんですよ。で、リハーサルをしてからやるっていうことがすごい大事です。で、まあ朝から晩まで、まあね、次の日のネガティブな出来事を想像して改善のチャンスに変えてやると。で、その場で、で、嫌なことを言われていることをまあ想像したいんです。相手がいて、その場で嫌なことを言われたという想像して、即座に顔にも出さずに、いや、もう改善のチャンスだこれって言ってる自分をイメージしてください。で、横演習してできるって確信すると。で、これどういうことかっていうと、大体はありとあらゆる問題、他にも問題が起こったこととか想像してほしいんですけど、問題とか嫌なこととかは全部改善のためにあるって思えば、全然ウェルカムになるんですよ。また嫌な目に遭わされてもいい、構わないって思う。結構大事です。それは改善のために必要だから。だから自分が一生懸命文章を作って、まあ社長に見せたと。なんだこの文章って全然伝わんないってやったら、イラッじゃなくて、あ、これ伝わんないんだって、じゃあ伝わるようにするために足りないところがあるってことを分かったんだと。よかったって人に見せる前、人に出す前に分かって、よかったよかった、感謝するんですよ、ありがとうって。じゃあ、どこがわからないんですか？どこがわからないか教えてくださいって言われて、あ、なんとなく全部わからんって言われたとしますよね。っていう最悪の状況とはそうです。だから、これ改善のチャンス。要は、ノーヒントでやるチャンスなんだって。ヒントあまりに言われたら学べないもんね、みたいな。とか。やってやると、いざそういう面にあった時に、バッてその思考を思い出しますよね。んで、ああ、そっか、って。で、大体その最悪よりはもうちょいマシですから、普通は。で、あ、そうか、ちゃん、あ、そうか、そうか。なら、これができてくると、逆にこっちから否定してほしいと思うんです。出して、あ、いいよって言われたら嫌になっていくんです。改善思考エクササイズやることで、これを何日かやることで、パッて出した時に何の文句も出ないことがすごい嫌でしょうがない。僕嫌なんですよ、何でも。わって出していいんじゃないって言われたら嫌なんですよ。いいんじゃないって言った時に、具体的にここが良かったって言われたら嬉しいですけど、いいんじゃないって言われた時に見てないなと思うんですよ。なんで見てないんだって。なんか何でもいいから、なんか言ってくれって。なんかここが分からないとかあったらすごいのにって。で、そういうチャンスがないじゃないか、改善するチャンスがっていう風なぐらいに持っていく。これが改善思考エクササイズです。結構簡単でしょう。でも、すごい強力なんですね。これができると。成果出しますよ。もう改善だらけです。どんどん改善するし、これができると嫌いな相手が味方になるんですよ。いつも嫌なこと言うやつが、ものすごいいいチェックマンになってくれて、いいな、ということができるんですね。で、改善思考エクササイズやると。もうありとあらゆるネガティブな出来事は改善のチャンスに翻訳する。瞬間的に。リハーサルして実際やると。で、最終的にはわざと否定くれって言ってやると。で、これをしとくと、後でやるディベート思考っていうのがちょっと役に立ってきます。 じゃあ11番目ですね、これディベートディベートって書いてますけど、まあ論理と論理をぶつけて弁証法的に改善できる人間になるエクササイズですね。弁証法とかもうあのやりましたんで分かりますよね、どういうものか。要はテーゼとアンチテーゼ、要はある主張があってそれと全く正反対の主張があって、この2つ矛盾する2つがこうガツガツこうやり合ってるうちに徐々に徐々にお互いに影響して浸透し合って第三の解が生まれると。でここでお互いに妥協しちゃダメですよって、折り合いつけて仲良くしましょうって、やったらダメだって思うわけです。でより良いものを作るためにっていう意識を持って議論する状態を自分でに持っていく、そういうエクササイズです。でまあ前提であるディベート、まあ弁証法ですね、これを思い出してください。でこれも一緒ですね、あの明日の状態をイメージングして、まあディベートしようぜっていう言い出す自分をリハーサルしてください。でその嫌なことを言われたりすることを想像してほしいんですね。でもそれに対してこれはより良いものを作るための反論だって捉えてる自分をイメージしてほしいです。どんな風にして聞いてるかとか具体的にね。でそうやっといてそれに対して反論するんですけど、反論するときに相手はその土台に立ってない可能性があるんです。反論したらあのイラッてする相手かもしれないんです。だからニコニコして怒ってるわけじゃない愛なんだって言ってる自分をリハーサルして、これはこの言葉はあのマイケル・ジャクソンが言ってるんです。 This is it っていうあの映画見たことある人は思い出してほしいんですけど、まあ見たことない人はぜひ見てほしいんですけど、マイケルはなんか怒ってるんじゃない愛なんだって言って、よもっといいものを作ろうぜ俺らは作れるんだって言いながらやるんですよ。もっとここはこうしてほしい、ああしてほしいって言って、でなんか喧嘩みたいにやっぱなるんですけど、そうじゃないんだって、怒ってるんじゃないんだよって、愛なんだよって言ってるんですよマイケル。まあ、マイケル・ジャクソンですらそう言って、マイケル・ジャクソンは言ったら全ての中心なわけですよね。だから俺はこうしたいって言ったらみんな従うべきだっていう立場でいいわけですけど、それでもその彼が怒ってるんじゃない愛なんだっていいものを作ろうよって言ってるんですよ。世界ナンバーワンエンターテイナーがそう言うんです。だからそれじゃない僕らは言わざるを得ないんですよ、これの言葉を。まあこれ言ったら気持ち悪って言われるんで、そうじゃない。だからより良いものを作ろうとしてるんで、わざと反論するねっていちいち説明してあげて、だから俺が今言ったやつに対してもどんどん反論してほしいっていちいち言って、それを面倒くさがらずに言ってる。でしかもニコニコしながら OK、 ディベートとして言うならこうだよああだよって、この前体験してね、めっちゃアイデア出ましたよねいっぱい、
はい、
ああいうことをしている自分をちょっとやるということですね。だから自分がディベートの場合でイラってして顔変な顔するんじゃなくて、ニコニコしてああそういうツッコミね、よし一生懸命それを反論しようと、そうするといいアイデアになるもんねって言って反論してっていうことをしている自分を、まあリハーサルすると、それで実際にやるんですね。でまあ実際やるときはまず自分でアイデアをみんなに提示すると。でこれがダメな理由を挙げてくれって言うんです。で挙げてもらって挙げてくれたことにもう感謝して改善のチャンスにすると。さっきのエクササイズが効いてくるわけですね、これで。で、やっていくと。で自分がそういうのをまず見せておいて、そこからいや実はねって言って、こういうふうに論理をぶつけ合うとあのより良いものできやすいから、みんなでやらないかっていうふうに提案して、でそこからじゃあ相手が出した論理に対して、よっしゃわざと、よっしゃ今からわざと反論するぞって言ってやる、愛なんだって言ってやると。でまあチーム内でわざと反論し合ってものをこう洗練させていく文化を作っていくっていうふうにこうやっていってほしいですね。これがディベートっていうエクササイズです。ですね。もう。で、それをやると、どっちかの案に最終的にもう選ばなきゃいけないって言っても、わざとガツガツやってることで、いろんな話が出てくるんで、もうぜひメモを用意してやってください。お互いに反論の試合をすることによって、いいマーケティングプランが出たりするんですよ。その副産物で。で、その、 それが役に立ってきたりとか、もちろん新しい第三のアイデアを考えることにもなったりするんで、でこうやってディベートをしていってください。で最後ですね、最適化思考エクササイズっていうのをやっていきましょう。最後です。で物事をですね、的確に捉えて改善し続ける思考を身につけるというのはこの目的になります。でまあ、最適化の視点を得るためのエクササイズですね。で最適化っていうのは、長々いろいろ説明したんでそれを思い出してほしいんですけど、大事なことはこう最適化の中で問題をこうより良くしていくという時に、あるところではもう現状を良くする時にそもそもの前提を疑って前提の枠を、自分が無意識に引いている枠を超えていくっていうことが必要なんですね。最適化においては真の最適化、それを最適化って言わないって言われるかもしれないんですけど、僕の中での最適化っていうのは枠を超えていくことも含んでるんで、それを可能にするっていうのはこのエクササイズの大事なポイントです。ですね、自分の殻を破っていくっていう置き換えでもいいです。で、どんなことをするときも手段、目的をまず意識しましょう。で、まず目的と問題の範囲を明確にする、常に。そして目的を疑う、枠を疑うっていうことをしていくんですね。で、例えばですね、例えば僕らの会社だったらソフトウェアの改善の要求が出てくるわけですね。で、その改善要求をただやっていくって言ったら、どんどんやっていったら手間かかるだけじゃなくて、もう機能が多すぎてぐっちゃぐちゃになりますよね。で、その時にその機能を作るっていうことは一体何のためにやるのか。そして僕らがやるべき問題の範囲は何なんだって考えた後に、例えばじゃあお客さんからの要望を満たしてあげることだ。で、じゃあ次に目的を疑うんですよ。お客さんの要望を満たすことは本当に正しいことなのかとか、俺たちの目的はお客さんの要望を満たすこと、それは今定義上こんな機能が欲しいよっていうのを満たせばそれでいいのか疑うんですよ。これによってより高い目標を考えていく。そうじゃないと、僕らはその一言で言うとエンスモールっていうものを実現するっていうのが理念なんだが、それにおいてはこのやつをやらない方がいいって思えばやらなきゃいいしっていうふうにして、最適化として捉えて手段目的をいつも意識して、目的は何だってとって目的を疑う。で、あとは僕らの枠ですを疑う。例えばソフトウェア、単なるソフトウェアを開発する会社だっていう枠を持ってるとしますよね。それでいいのかと、それで十分なのかって、俺らは頼まれたソフトをただ作って納入したら終わりなのかって、そうじゃないって言って疑っていくって言って、現状を壊していくっていうことをやるんです。これが最適化思考エクササイズです。で、これがですね、枠を壊していくためのエクササイズで、これをちょっと普段何かしてるときに考えてほしいんですね。で、それはそれでやってほしいんですけど、常に最適化を意識するっていう、エクササイズって言ったら難しいんですけど、してほしいんですね。で、それで、例えば普段少しでも改善できれば OK なんだって許可を出してほしいんです。完璧を目指しすぎないことを考えてほしいんですね。で、改善したものは世に通って初めて意味があるっていうことを自分に言い聞かすっていうことをやってほしいんです。で、どういうことかって言ったら、例えばですよ、結構勉強していろいろやってみて、これ世の中に役に立つなと思ったけど、でも完璧じゃないまだって言って出さないんじゃなくて、出してみると、もうとにかく商品として。で、値段設定もやってみて、で、もちろんこの時に相手に絶対リスクのないような形で出したらいいんですよ。返品 OK にしたらいいんですよ。で、それで役に立ってくれた人にはお金をもらって、役に立ってないって言われた人には何で立たなかったんですかって言って感謝して改善すればいいんですよ。だから最適化っていうのは、前より良くするっていうのは最適化なんですから、前より良くしていくっていうことにおいて、どんどん成果として出していく。これが大事なんですね。で、こうやった時にいろんな恐れがありますよね。文句言われる。でもそれはさっき言ったように感謝して受け取って改善すればいいんです。ただそれだけです。 で、これが最適化思考エクササイズですね。これについては多分ね、もうちょっと細かくブレイクダウンしてどうやってやったらいいかってことはもうちょっと考えたいところではあるんですけど、こういうことを意識して生きていくっていうことが最後のテーマになります。で、そうするとですね、成果をどんどん出していくことができると思うんですね。完璧を目指してずっと何かを打ち込んでもいいんですけど、それだと何も救えないんで、今できることをどんどんやっていくっていうことが非常に大事です。で、ダメな点があったらどんどん直していくと。で、なんでこういうふうにするかって、成果を出していかないと、例えばお金っていうのは手に入らないんですよね。お金っていうのを手に入って、そのお金でまた勉強したりとか、人を雇ったりとか、社員に休暇取ってもらって、どっか遊びに行ってもらって、やる気を充電してもらったりとか、そういうことがいるんで、そういうことをしていくことが必要なんですね、どうしても。だからどんどん前より良くすればいいって、で、どんどん出していく、成果を出していく、で、世に問うということをしてほしいんですね。で、僕らは最初の話に戻りますけども、幸福の王子ではいけないんですよね。自分を削って削って出していっちゃダメなんですよ。新しいものを、アイデアを出してクリエイトしていく、生身の人間ですから、ね、王子様はもう動けないんですから、そうでしかダメできなかったんですけど、僕らは動けるんで、なのでもう新しいものを作っていく、前より良いものっていうのは新しいものですから、それをどんどん提供していくっていうことが一番大事なんですね。だからウェブテラコヤもいろんな知識を身につけていただいたと思うんですけども、これをやっぱ成果に結びつけていく、厳しく厳しく成果に結びつけていくっていうことを、こう僕は実現したいなと思ってるんで、ぜひこれを考えてやっていってほしいなと思います。ではですね、ちょっとざっくり一気に説明したん で、細かくはですね、ちょっと最初に言いましたけども、少しずつ4日か5日ずつおきにこちらからの案内を送りますんで、じゃあ今日からちょっとこうしばらくこれやってみましょうみたいな感じでやってください。で、普段の仕事しながらとか生活しながらできることなんで、全部ね。なので少しずつ少しずつそのエクササイズをやってもらうと。で、1ヶ月とか経ったら結構変わったというふうに思っていただけると思うんで、ぜひ一緒にちょっと取り組んでいきましょう。で、僕も一緒にやっていきますんで、復習というか、まあ、やっていくというか普段やってる感じですけど、そうやって考えてるんで、ちょっと一緒に身につけていきたいなと思います。それではですね、そのメールを楽しみに待っておいてください。それじゃあ、ありがとうございました。